はい、よろしくお願いいたします。2日目のね、セサミの講習会の最後の講義となりましたので、ちょっとね、そろそろさっきの熱いテストのお話で、こう睡眠学習された方もね、少し目を覚ましていきたいと思います。よろしいですか？最後ですけど、レビュー、ね、レビューって言葉自身は皆さんもちろん聞いたことあると思いますし、普段もね、やられてるんじゃないかなと思いますが、さて、このレビューですね、レビューと合わせて一緒にテスト、先ほどやったテストもね、合わせてよくやってると思います。一つご質問なんですけど、ソフトウェア開発におきましてね、皆さん、テストをやってからちゃんと出荷してますよという方、挙手お願いします。ここでちょっと上がらないのは問題かなと思いますけど ね、じゃあもう一つ聞きます。レビューちゃんとやってね、出荷してますよって方、ちょっと手を挙げて、ね、結構上がってくるんですね。じゃあ最後にですね、この講義終わった後同じ質問をします。その時に上がっている方はですね、完璧かなと思いますけど、そうでなければね、ぜひ今日やった内容を、思い起こしてですね、実際に適用しようと思うとちょっともうそれなりに勉強必要ですが、今日はその触りだけです。そこをご紹介したいと思います。本当のレビューですね、ご紹介したいと思います。はい、本講義のね、ゴールこちらになります。レビューのですね、重要性をちゃんと理解した上で、自分の組織内にそのレビューですね、こんなに重要なんだよとちゃんとアピールして、組織の中に取り組むということができる、先導者に、ね、なれるか、そこまでいくとちょっと苦しいんですけど、今日昨日の質問で皆さん管理職の方結構多いと伺っておりますので、そういう先導者になれる、その一つの第一歩を踏み出せたらなと思います。それから、レビューといってもね、いろんな皆さん会社内でいろんな方法等あると思いますが、そのうちのですね、非常にこうメジャーな、かつですね、ちゃんと規定がある公式なレビューというのをね、ご紹介いたします。で、それをもってですね、ちゃんとしたレビューをするとこれだけ効果があるというのをですね、少しこう体験してほしいと思いますので、こちら講義の方はその方法をですね、ちょっとドラフトレベルですけどね、ざっと紹介し、あとの演習の方で、ね、皆さんにロールプレイを通しながらですね、実際に体験していただくという形になっております。よろしいでしょうか？それではですね、テキストの方をご覧ください。180ページの方ですね、アジェンダいきます。全部で5ステップからなっております。最初はですね、ソフトウェアの品質ということで、セサミのね、4回目のオープンセミナーの、テーマになってます。品質に関しまして、レビューという観点から一つご紹介したいと思います。その後、ステップ2以降はですね、レビュー技法ということで、こういうのがありますよということで、ステップ3、ステップ4では、その代表的なレビュー方法でありますインスペクションおよびウォークスルーの方をご紹介します。で、5章の方はですね、実際にこういう新しいことを学ぶとですね、結構抵抗する方ないし、導入っていうのはなかなかですね、難しいので、まとめを兼ねてですね、FAQ 集って形になってます。よろしいでしょうか？こちらの5章の方はちょっと時間がなかったらね、飛ばすかもしれませんので、ご了承ください。はい、ステップ1はですね、全部でこれくらいの項目なんですが、まず最初からね、いきましょう。ソフトウェア原始時代、これは私がそう名前を勝手につけたんですが、最初のですね、知的財産のところでもちょっとご紹介ありましたけど、1960年から70年ぐらいですかね、まだコンピューターが世に出てきてですね、パッと使えるよって時代に革命が起きたような頃なんですが、まだまだその頃のコンピューターっていうのはほとんどハードで動いてるか、ちょっとしたプログラムでね、組み込まれて動いてますよという時代でした。ですから、その上でね、動くプログラムっていうのは非常に規模も小さくですね、一人では一人が、ちょっとね、趣味的にちょろちょろっと作ってですね、いかに短いコードでいかに高速に動くか、あるいはですね、素晴らしく動くかとかね、妙なテクニックを駆使してですね、自己満足の世界に浸るような、そんな形になります。そういう観点もありましたので、その頃のソフトウェアっていうのはね、一人の人が作って、その人が満足してちゃんと動いて、要求書を変な話満たせばですね、中身がどんなであるとあまり関係ないという形でした。それでですね、趣味的なアリアイムスに強いのと、それから芸術的な、ね、観点に浸ると、そんな形のソフトウェアが非常に多かったんですが、だんだん時代がですね、減りまして、電子マイ、高級な、もっと複雑なですね、コンピューターっていうのが出てきまして、だんだんこうハードよりはソフトによる、ね、制御っていうのが増えてきます。そうすると、一人でね、今までずっとやってきましたが、とてもとても作れなくなってきましたよという時代になってきました。そうすると、そのね、たくさんの人が集まってきて、それまでね、個人でずっとやってきた人たちが集まってきまして、で、そうやってね、大きな開発をしなきゃいけないという、そういう時代を迎えたんですが、それまでですね、大抵一人で自分の世界に閉じこもってですね、黙々と作ってきたエンジニア人たちが突然集められてですね、お前たちできるか、さあやれと 言われてもですね、実はちゃんとしたチームプレーができないとダメですと。個々の製品だけで見たら確かに完璧なものかもしれませんが、実際にこう蓋を開けてつなげてみるとうまく動かない。先ほどのテストのところでもちょっとお話ありましたけど、個々の製品としては問題なかったんですが、タイミングとかですね、それから組み合わせのパターン、フィールドで使われる組み合わせのパターンによってはダメでした。そういうパターンでですね、非常にこう難しくなってきていると。その結果ですね、それまではハードによって品質が保たれていたものが、だんだんこうソフトウェアによる品質低下というのが目立ち始めてきたのがこの頃だというふうに言われております。はい、で組み込みソフトウェアにおいて品質っていうのは他の動作ももちろんのことですが、基本的には非常に最重要な項目だと思います。で、品質は重要だと十分に分かっている皆さん開発にいる現場ですから、現場にいる方ですから分かると思うんですが、実際にはですね、仕様決まんないとか、決まった仕様がコロコロコロコロ変わってついていけないよとかですね、実は仕様書っていう名ばかりのよく分かんないゴミみたいなメモ帳みたいなのがやってきたとかいう形でですね、なんとなくこう自分たちがやっぱり今までやってきた感じで適当に作ってですね、適当に出てきたってテスト項目もそれなりに作って、動いたラッキーとか言いながらですね、とりあえずな製品世に出てしまうというケースはないですかと。非常に耳が痛いような話ですけど、そしたらですね、やっぱりそういう製品ってのはどっか効果で問題があるんですね。で、お客さん先でですね、突っ込まれてですね、最悪死者が出たなっていうのになりますと、これはもう、新聞沙汰になりまして、そのままですね、負債を抱えてですね、最悪その市場にもう介入すらさせてもらえない、そういう形で撤退するなんていう、こともありえるということです。で、今のような話をまとめて、実際にありそうな風景、これ私の経験も若干なきにしもあらずなんですが、それをですね、まとめたのがこちらです。スライドで言いますと182ページですね、そちらのスライドですけど、どこかで見たような開発風景ということで、製品戦略実際の受注されるケースもあるかもしれませんが、自分たちで立案して今度これ作っていこうと。で、それに対して計画を立てて、いつまでに出さなきゃいけない、今非常に短納期ですから、早く作んなきゃいけないと。で、開発それでキックオフしてスタートとやってですね、使用書もそこそこにプログラムガーッと作り始めてですね、ここまではですね、一応予定通りと。それからテストをし始めて問題いっぱい出るんですが、なんとかテスト項目をどんどん消化していき、規定のテストはクリアと、テストも全部通ったのように見えてですね、でその後どんどんどんどんですね、そこまではだんだん良かったんですね。非常に計画通りだったんです。で、全部順調にいって、無事テスト項目すべて終わり出荷となったんですが、やはりですね、お客様からクレームが上がってきて、それが致命傷だったっていうね、この計画ですね、開発風景、どこが問題だったのかと言いますと、次のですね、183ページのスライドになりますけど、計画通りに行ってるんですが、その計画通りに行くということだけにこう注目してませんかと。例えば納期厳守って、これは結構指名命題だったりするんですが、それだけにとらわれてませんかと。製品戦略、それに従って開発計画も進んでるんですけど、この帳票作りじゃないですけど、その計画だけを重視して、それだけのものを作ってませんかと。で、その作ったものに対して一体誰がどこでどういう品質測定を行って、その品質を確保したと言えるでしょうかと。プロジェクトマネージャーは単に人の管理とか、物の管理でなきゃいけない、品質の管理もしなきゃいけないんですが、今の話ですね、前のスライドにどこに品質の、その話があったかと、納期だけじゃないかなという話になります。そこでですね、一般にこの品質を確保するためにはということで、これまで散々構成管理だとか、いろいろやってテストだとかやってきましたけど、直接効果があるのはレビューと、それからテストっていうふうになると思いますね。で、こちらですね、品質向上施策という、でそのテストとレビューというのが最も効果的だというのは皆さん経験的に分かってますし、ソフトウェアね、この次のスライドに出てきますけど、ソフトウェアの V 字型の開発モデルにおいても重要されている項目なんですが、テストとレビュー、どちらも、共通項としましては、ソフトウェアの成果物ですね、成果物、そちらに対して、欠陥を見つけてですね、除去するということなんですが、その適用時期およびね、若干実は目的が違います。共通する件は欠陥を除去するです、で、どの辺が違うかといいますと、一番最初にですね、ちょっと出てきましたソフトウェアの 開発の V 字モデルの図ですけど、テストというのはですね、一番下にありますコード、コードデバッグとか言ってますが、出来上がったソースコード、こちらをもとに仕様書で決められたものをですね、チェックすると、仕様書通りにちゃんと動きますかっていうのをですね、下から順にボトムアップ的にチェックしていくのがテストになります。一方レビューっていうのはですね、そうじゃなくて要求仕様とかですね、設計システム設計仕様とか、そちらの方のですね、仕様書をベースに、文章とモデル、主にですね文章とモデルをですね、吟味するっていうのがレビューになります。またレビューの対象としましては単なる仕様書でなくて、わざとこれハートにしてますけどね、システム仕様書とかですね、それからソフトウェアの機能テスト仕様書といったテスト仕様書もですね、すべてレビュー対象になります。で、今回はこの図はですね、そのいわゆる技術的な側面だけをちょっと表していますが、何もこれだけじゃないんですね。後で出てきますけど、いわゆる管理系、そちらのですね、スケジュールそのものもね、レビュー対象になります。ただ今回ちょっと話が大きくなりすぎますので、今回は技術的な面に着目しながらやっていきたいと思います。はい、ではですね、そのテストとレビューの効果ですね。テストっていうのはね、先ほど皆さんね、挙手願ったようにちゃんとやります。なんでやるかっていうとですね、そのソフトウェア実際に出来上がって最終的に作んなきゃいけないソフトウェアを直接動かしてみて、その効果がねすぐ目に見えて結果的にすぐ分かると、まあ、いわばそこで問題があればその場ですぐバグを検出してね、直すっていうのは可能だっていうことで、テストっていうのは割と一生懸命やります。これはまあ日本人の、日本の文化でもねありますね。一生懸命テストして品質上げようっていうのは、これ結構日本の文化です。しかしレビューっていうのは、ね、そうじゃないんですね。割と早期に発見してですね、その後の工程におけるバグの、含有率、まあ、要はバグを含む率をね減らしていこうっていう目的になっています。それでですね、その効果が分かるというのは、いわゆる工程が全て終わった頃、まあ、途中ぐらいでもね、その効果が現れてくるって分かるんですが、結果的にはですね、確かにあの時レビューしなかったらこうなるねとかって、大変なことになってたねって分かるのが最後の方までね、いきます。要は後で分かるんでね、結構このレビューっていうのは軽視されがちです。その場で分からないっていうですね。でそのレビューなんですけど、なんでじゃあそのねレビューこれをね重要だって分かってて、まあ、軽視されるのかっていう、今のちょっとお話もありましたが、基本的には後で分かるというのもあります。それからですね、こちらもちょっと項目挙げてますけど、時間、まあ、コストっていうかね、いわゆる人間もコストですからコストっていうのがありますけど、それがかかる割にはですね、なんか効果がないような気がすると。本当は後で分かるんですけどね、本当は後で分かるんだけど、その場で即効性がないがためにですね、なんとなく今やってもちょっと無駄なんじゃないかなとかですね。それからレビューの指摘項目自身が個人の能力とされる、これは非常にまずいパターンなんですが、ここに挙げているのはですね、例えばすごい先輩ですね、エキスパートかスペシャリスト、肩書きすごい人いるんですけど、まあ、その人がですねこう言ってるんだけど、なんかおかしいような気がすると思うんですけど、すごい先輩なんでね、ちょっと言うのはねおこがましいなっていう場を作ってませんかと。逆にですね、管理職の人がですね、今度ねレビューにおいて10件バグ出した人にボーナス出すからとかですね、逆に指摘された人はですね減給だからなんて、こんなことやってませんかとこれダメですまあその辺なんでダメなのかだんだんあとね分かってきます。それからですね、レビューの場でですね、よくこう議論が始まってですね、これどうやって修正しようかって、ああしようかこうしようかっていうね、気がついたらですね、予定時間2時間あったんだとか、3時間4時間とダラダラしてねやって、夕ご飯食べたともう一回やろうかなんてぐらいねなっちゃうとはこれ良くない。ね、こうやってですねレビューやってるとなんかダラダラ時間ばっかりかっちゃうっていう思っちゃうと。それからレビュー自身がですね個人攻撃になる、こんな仕様書ばっかり作ってなんだよとかですね、そんな形でですね個人攻撃が始まってませんかとか。でレビューもですね、まあ、やってみるもですね、まあいいよいいよ、ね、今回こんなもんでいいよって言って終わってませんかと。こんなレビューを、ね、ずっと続けていくと、ね、レビュー自身に対して非常にこう 不信感、レビューしても効果がないような気がするとかね、別に時間がないから効果がないものやらなくていいよというふうに、ね、だんだんこう不信感が募ってきます。そんなレビューばっかり確かに続けているとですね、効果がないのはその通りです。しかしこれからご紹介しますインスペクション、公式なレビュー、それからウォークスルーはですね、それのまあ補足するってわけじゃないんですが、非公式なレビューと言われているものですけど、そちらを組み合わせていくことによって効果的にその製品の品質を上げるということができるようになります。ということでですね、適切なレビュー技法なんで健全で高品質なソフトウェア開発、こちらをね目指してほしいなと思います。 よろしいですか。じゃあ次いきますね。第2章です。ステップ2ということで、186ページですね。そちらになります。レビュー技法ということで、これからですね2つのレビュー技法をご紹介いたしますが、その前にですねやはりこう先ほどありました不信感、やはり、ね、少なからず皆さんあるんじゃないかなと思いますので、そのレビューをねそのまま理解するにはちょっと、ね、抵抗がありますので、まず、前提条件というかね、これ知っておかなきゃいけないということをまとめてあります。レビューというのはですね、まあ、テストと同様に欠陥をあらかじめ除去する手段の一つです、ね、あらかじめ除去するです。一般には上流工程で実施する、まあ、テスト工程に入ってからレビューするっていうのはちょっと少ないというか遅いんですね。十分にドキュメントベースで、ね、検証を行って、テストはあくまでも成果物に対しての動作確認になります。基本はね、基本は動作確認になります。で、まあ、最後に、ね、まとめているレビューへの誤った認識、これ全部捨ててください。でどんなのかといいますと、レビューっていうのはね、やれば万能除去、欠陥除去技法、つまりレビューを実施すればですね、この後紹介するインスペクションやればバグゼロになる、絶対入らないというもんじゃないんですね。仮にバグがですね、1ページあたり100件バグあった時にインスペクション実施したらですね、全部除去できる方、そんなんじゃないんですね。そのより精査されたドキュメントの中でこう顕微鏡で覗き込むかのようなバグを見つける、それがインスペクションになります。ですからより細かい、ね、レベルのチェックをするのがインスペクションになりますので、そもそも、ね、混入率があまり高いやつは、まあ、レビューの対象にならないという形になりますので、それは別の形、ウォークスルーないし別の教育という形でその混入率を減らしていく、それを除去するのがインスペクション、レビューになります。よろしいですか。で、レビューそのものはです、ね、やりゃいいというものじゃないんですね。レビューは効果的に、しかも、ね、効率よくやらないといけません。よくね朝から晩までレビューだってね、今日から1週間は朝から晩までレビューっていうのは、ね、非常に非効率です。レビューは1日2時間どんなにやっても2時間です。それ以上はですね基本的にレビューになりません。単なる朗読会になってしまいます、ね、そうならないように集中して、ね、もう目を皿のごとくにして、ね、使用書の隅から隅まで見て、矛盾点欠陥を除去する、ね、誤りを除去する。それからたくさんの人が集まればレビュー効果が出る、これも誤りです。要はですねたくさんの人が集まってきても発言権が、ね、決まった時間は決められています。さっき2時間とおっしゃい言ったんですけど、まあ、90分かもしれませんし1時間かもしれません。とにかく時間は決められてますから、発言できる、ね、人も、ね、結局限られてきます。ですから50人60人集めて、ね、みんなでもう、ね、頭をそれいいってもんじゃないですね。少数制で決められた人、しかも関係のある人だけ集めていくと、そうじゃないと烏合の衆のごとくね、オブザーバーだけが増えてしまいます。それからレビューの観点はね、作業者が決めると良いというのは誤りということで、これ何かというと、基本的にはレビューの観点というのは仕様書をチェックします。でその仕様書はですね、何によって作られているかというと、基本的には標準、皆さんね会社の中で決められている標準があるかと思うんですが、それに従っているかいないかいうね、レビューチェックシートなるものがあると思います。そちらをチェックするのが基本です。決して自分でねこんな感じでやってくださいとかね、こういうふうに見るんだよというふうに、その時のその時の個人のスキルで決めるもんじゃないですよと、ちゃんとチェックシートなるものがあるはずです。なければ作ります。では作るとこからスタートなんですね。そこはちょっと時間かかります。これはしょうがない。それから、全てをね、一人で作業するんだから第三者にレビューいらないっていうのは、これはまあ今までお話してきたより一人でものが作れるわけがないんですね。人間は、ね、神様じゃありませんから、作ったものが完璧だというのはありえません。ですから必ず第三者レビューを必要とします。それからちょっとした修正対応でレビュー必要がないというのも、これ誤りです。基本的にその修正そのものがデグレードするというのもありますし、構成管理の、ね、観点からも修正されたことがわからないと、ね、非常に不利になってきます。ですからちょっとした修正でも、ね、ちゃんと上げていくと、記録を残すのが重要です。それからレビューはですね、技術側面に対して行えばいいと。今回は残念ながら時間の都合で技術側面だけですけど、本来であればその管理系もちゃんとねレビューの対象になるよって話です。よろしいでしょうか。はい。で大きくですね、レビューの種類とそれぞれの目的になります。で今技術的側面はね結構重要視してますけど、他にも管理的側面ということで、進捗管理とかですね、その確認や工程の終了確認、それから管理ポイントで、ね、問題事項の対応に対する意思決定などなどのレビューですね。なんか一人の人が勝手にやってる、いわゆるプロマネの人がやってるってレベルだとちょっと辛いと。やはりそれ第三者チェックする人が、ね、いないと辛いですねということです。 それからの技術側面ですね、これはまあ普段皆さんやられてるんじゃないかなと思いますけど、各種計画書や、ね、設計書、それからソースプログラム、プロトタイプなどなど、すべての成果物に対して、制作者による誤りですね、誤解、どっちかというと誤解になります。まあ、要は誤解して前の工程から、ね、入力があると思う、要求仕様をベースに機能仕様書とか作ると思うんですが、その誤りですね、誤解を取り除くというのがレビューになります。ね、でどんなものがあるかって具体的に挙げたのがこちらになります。これはまあほんの一例です。ね、今のような話を、ね、まとめてポッポッポッと挙げてみただけです。よろしいですかね。じゃあ次行きましょう。はい、ここからですね、今の前提を踏まえた上ですね、レビュー技法というのをご紹介します。でレビュー技法と言いましてもね、実はいろんなレビューのその調べ方ですね、観点からですね、例えば今回ご紹介するのは IEEE の、企画からベースに取ってきてますが、その他には ISO、それからCMMI のね、ピアレビューなんて言葉もありますけど、さまざまなそのレビューの技法とかの、ね、名前からいろんな形で切り口が変わってきます。しかしその中でどれを見ていっても、ね、最終的に残ってくるのはこの公式なレビューというのと、まあ、非公式なレビューという形ですね、大きく二別されてきます。でその公式なレビューのですね、筆頭に来るのが間違いなくこのインスペクションと言われているものです。で何が公式かと言いますと、ここに挙げている項目ですね、マイルストーン、要は開発における、ね、計画の中にちゃんと組み込まれているんですよと。V 字型の開発モデル見ても、実はソフトウェアの設計仕様書を作るっていうのとテストをするというテストは、ね、ちゃんと重要視されてるんですが、レビューの項目って実はスポッと抜けてるんですよね。日本多くの ソフトウェアの仕様書を見ても、レビューは仕様書を見たらレビューしてくださいねぐらいしか書いてないんですけど、ちゃんとですね、レビューっていうインスペクションというのはそうじゃなくて、開発の当初の段階から組み込まれているのがポイントです。それから定義された目標、要はいつまでに何をする、それからどうする、ね、全てがもう決まっています。ですから誰がやっても同じ結果が出ます。もちろん知的項目とかね、その辺は人間の知的生産物になりますので、そのチェックそのものは人間のチェックによりますけど、誰がやっても同じ結果が出るようになっています。でしかも目標は決まってますね、だらけません。決まった時間に目いっぱい頑張ってやります。それからですね、ここから先ちょっと難しいんですね。訓練されたチームの参加およびですね、モデレーターの主導ということで、いきなりですね、じゃあ明日からインスペクションやってみましょうとはちょっといかないですね。少なからずとも、まあ、この1時間程度の、ね、インストラクションだとちょっと足りないんですが、1日なし2日程度の、トレーニングですね、そちらを受けるっていうのがまず必要になります。要は全員が同じレベルにならないと、こういうもんだよって理解しないうちに、ね、じゃあやりましょうとはちょっといかない。そこがまあ難しいところでもあるんですが、逆に言えばその技法を、ね、学べば誰でも同じレベルになりますよというのがポイントです。ただモデレーターの方はもうちょっとね、訓練が必要です。これは後で出てきますが、非常に重要な役割を占めています。それから今ね、役割って言葉を言いましたが、誰が何をするという役割とその責任というのが明確になっている。これがインスペクションの特徴です。誰が何をする。ね、各、処理ごとに何をするというのが決まっています。レビューの、ね、各フェーズごとに何をすると決まっています。それから、文書化されたレビュー手順ということで、このいつもね、なんとなくこう使用書を持ってきて見てねっていうんじゃなくて、ちゃんとね、1から10まで、開始のから終わりまで、フォローアップも含めてで全部手順化されています。今のね、最後のフォローアップもありましたが、マネジメントの結果報告ということで、フォローアップし、これはその、ね、その後分析を行い、次回のレビューの参考にするっていうのが、そこまで手順が決められている、そこが特徴です。そして、明示的な開始終了の基準があり、ね、いつ開始して、いつ終わるっていうのが決まっており、そしてですね、欠陥解決までを追跡します。ちゃんとね、欠陥を見つけた後、直しといてねっていうんではなくて、ちゃんと直りましたよねっていう第三者チェックをするというところがポイントです。ここまでやると公式レビューになります。で、非公式なレビューというのはこのうちどれか欠落したものになっています。欠落の度合いによっていろんな呼ばれ方がします。で、よくね、その欠落の中でもよく使われているというのはウォークスルーと言われているものです。これちょっと目的が変わってくるんですけどね、何が欠落しているかというと、さすがに欠陥の解決まで追跡するというそんな厳密なこともやりませんし、モデレーターも用意しないと、そんな形になっています。要は公式なっていうのはここの項目を全部満たしているきちっとしたものであり、それ以外は全て非公式という形になります。ではね、最初にインスペクション、こちらご紹介したいと思います。 ちょっと目次ベースで、ね、飛ばしていきますけど、190ページですね。最初インスペクションの定義ということで、これ IEEE の、ね、企画書から持ってきた訳なんですが、非常に分かりにくいんですけどね、ちょっと読みます。誤りおよび、開発標準違反またはその他の問題を検出するために、著者ではない他のものまたはグループによるソフトウェア要求定義設計あるいは、コードが詳細に検査される正規の評価技法って、ね、すごい長い日本語ですけど、ここの文章でのポイントはどこかと言いますと、著者ではない他のものというところがポイントなんですね。つまり制作者は、インスペクションにおいてですね、基本的には何もできません。インスペクションお願いしますってお願いしたらですね、以降何もできないですね。そこがポイントです。他者によるチェックが入ると。よろしいですか。ここちょっとね、押さえておいてください。でインスペクションによってね、何を得るかと言いますと、これはまあ何度か出てますけどね、ソフトウェア開発における、まあ、要素のね、欠陥を摘出し認知するです。その場で解決しません。認知までです、ね、ここ重要です。欠陥を見つけたらすぐ討論を始めてしまいそうなんですが、それはやっちゃダメなんですね。正式なレビューにおいてはあくまでも、認知までです。解決策はね、別の場面でやってくださいと、そういう形になります。で何をチェックするかというと、そのソフトウェアの、ね、要素がその使用を満足しているか、適用標準に満たして従っているか、標準から逸脱していないか、それからソフトウェア工学の、ね、おけるデータ収集を、ね、ちゃんとやっているかなどなど、それからの表現方法の良し悪し、これはあの最後のちょっと文章があれなんですが、テニオファーが違うとかですね、誤字脱字、そういうのはレビューの場では指摘しません。そんなことやってたら時間ばっかりかかります。じゃあどうしたらいいかというと、そういうのはね、後回しにして自分でこっそりメモしておいてね、後でこれ直しておいてねっていう形で渡します。一般には後でねレビューの演習やりますけど、そこではタイポリストって言って、まあ、誤字脱字一覧表って皆さん渡してこっそり書いてねっていう形にします。要はそういう本質でないところにとらわれるんじゃなく、あくまでも問題をね、欠陥となる致命傷のところを見つけるっていうところに重点を置いてください。それからインスペクションですね、特徴としましてはいろいろあるんですけど、こちら多段のプロセスを経る、いくつかですね、ちゃんとやることプロセスが決まっています。どういう形でやるのかなと。それからね、さっきもありましたが、参加者の役割、それから特定がですね、きちっと明確になっている。で参加人数は少人数が適切です。ここちょっと4から6って書いてますが、それより多くても7から、ね、8、9ぐらいですかね、そこぐらいが限界です。それぐらい多くなると、だんだんさっきも言いました、うごの衆のごとくね、ただ黙っている人という形になりますので、そちらはダメです。あと書いてませんが、レビュー全般に言えることですけど、いわゆる、管理職の人はですね、混ぜちゃいけません。特に技術的なレビューをするときには混ぜない方がいいです。さっきのね、今個人項の評価につながってしまうというのもあります。ただのここで言う管理者をね、ちょっと、ちゃんと定義しなかったんですが、私ね、昨日ちょっと勉強してきまして、ちゃんと定義しましたけど、管理者と言ってもね、一言ある二つあるんですが、一つはボスと言われているもの、もう一つはリーダーと言われているもの、ね、あります。ボスっていうのはですね、どっちかというとこう利害関係を持ってですね、お金の勘定をしながらですね、他社のね、他のチームとのこう利害関係を持ってこう自分の身をこうどうするかって身の置き場を考えるっていう立場にいる人です。どっちかというとチームありきです、ね、自分の、まあ、自分のところありきって感じですかね。どっちかというとユーザーさん云々とかそういう製品云々っていうのはないんですね。ところがリーダーっていうのはそうじゃないんですね、その製品をですね、より良くするために、高度な知識を持ってみんなを率先していく人っていうふうになります。リーダーの参加は積極的に行ってほしいと思います。ただボスの参加はやめた方がいいです、ね、皆さんね、ちゃんとリーダーになるように、ね、ボスではなくリーダーになるように、頑張ってください。でリーダーはですね、基本的に、ね、モデレーターという形で引っ張っていく、まあ、あるいは別の役割が与えてね、重要な役割が与えられてきます。それから、ミーティングの時間ですね。先ほど2時間、ミーティングのトータル時間としては2時間ですが、それは案件数によってちまちまちです。これは30分ぐらいから2時間というんですが、まあ、要は一つの項目でそれ以上やるのは非効率ですよって話です。これはインスペクションに限った話ではなく、レビュー全般に言える話です。それから、最後ですね、最後まだレビューインスペクションね、役割と責任ということで、どんなですね、役割があるかというと、ここでは7つ挙げています。他にももうちょっと詳細の、ね、役割とかありますが、大体この人たちが主役になります。細かいのは後で、ね、実際に見ていきたいと思います。制作者、モデレーター、インスペクター、読み手、記録係、検証者という形です。後で皆さんこれを、ね、ロールプレイちょっとしていただきます。 ほとんどがインスペクターになっていただく予定ですが、中には読み手とかね、記録係になっていただく人もいます。よろしいでしょうか。さて、インスペクションのね、プロセスということで、どんなあのプロセスがあるのかっていうのをご紹介します。全部で7つのプロセスからなってまして、概要、ごめんなさい、7つです、8つですね、失礼、7つが失礼しました、7つですね。計画ということで、制作者ね、一番最初のドキュメントなりなんか作った人が、これからですね、あのインスペクションをお願いしたいんですけどということでね、あの開始宣言をします。でその後ですね、モデレーターを受けて、あと開始していくってなってるんですが、詳細はこれから見ていきたいと思います。いう形で計画して概要説明して準備が始まり、ミーティング、まあ、いわゆるここがいわゆるレビューのね、一番重要なところでもあるんですが、実はインスペクション、ミーティングも重要なんですけど、準備、ここが最も重要なんですね。ミーティングの場合に2時間って決められた時間で集中して、取るっていうね、除去するって目的ではあるんですが、本当に重要なのは実は準備です。準備が十分にできてるからミーティングが2時間で済んでるんですね。ですから、皆さんも、ね、レビューするときにもらった使用書で、ね、5分前にもらって、じゃあレビューしましょうというのはありえないということで、昨日ちょっと見といてくださいねってお願いしました。ですから、準備が十分できているのがそのミーティングを成功させる秘訣でもあります。でその後ミーティング終わりましたら修正をし、ここまではやると思うんですけど、その後検証ですね、ちゃんと第三者によるその修正がちゃんと終わってますかって検証するのがポイントです。でその後、その原因をね、バグの原因を追求して次の、ね、改善につなげていくと、ここまでが全部プロセスとして決められています。じゃあ見ていきましょう、ね、詳細見ていきたいと思います。192ページね、最初計画です。先ほどちょっと言いましたが、制作者がですね、最初にできた初期成果物とここで呼んでますけど、まあ、最初にできたものです。それをですね、インスペクションに提出する準備が整いましたよっていうのをモデレーターという議会をね、進行する、まあ、一番の偉い人、最近の用語ではインスペクションリーダーという呼ばれ方をしていますが、まあ、要は中心的な人ですね。その人に、その使用書を渡して、あとよろしくお願いしますという形であります。でモデレーターはですね、それを受け取りましたら、人選を、ね、選別します。誰を持ってこようかな、持ってこようかなというふうにします。この時に、まあ、モデレーターの技量の話は今回あまり触れていませんが、関係ない人を連れてくるのは、ね、論外なんですね。より関係の深い人、近い人、または時々全然関係ないね、新しい観点が欲しいっていう時にはまたそういう人も選ぶという形で、レビューの内容に応じてね、その選ぶ人をちょっと厳選するんですが、それでも4人から6人という形になります。それから、概要説明ということで、これはですね、非公式の場で、どうやっても構わないと言われているんですが、制作者が各インスペクターにね、作ったものに対して今回はこういうところを見てほしいと、このフェーズね、この辺を見てほしいということで説明をします。これはね、実は省略可能でして、そのインスペクターの皆さんがですね、ちゃんとその使用ちゃんと理解しているっていう前提があれば省略可能です。そうでなければ最初はちょっと説明する必要があるということです。はい、でそのね、資料とそれから準備の、ね、説明が終わりましたら、各インスペクターね、それを持ち帰りまして、それをね、欠陥がないかね、調べます。まあ、調べ方はですね、チェックリストなるものを使います。あるいはルールセットなるものですね。こちらの実際に会社の中でいろんな形で作られている、あるいはこれから作るかもしれませんが、それに従ってチェックしていきます。でこの時にですね、モデレーターさんの技量によってはですね、例えば君は、ね、UI のところ一生懸命やってください、あるいは、人によってはですね、この制御周り、イベント周り一生懸命やってくださいという形で、一人一人に、ね、役目をちゃんと与えた上で、レビューしてくださいというケースもあります。その辺は、いろんなやり方やですね、そのケースバイケースなんですが、インスペクターは、ね、それに従ってレビューのチェックリストに従って使用書をですね、こう機械的にチェックしていくんですね。それこそ人間らしいチェックプラス機械的チェックをやってみます。でこれをですね、十分にやらないと次のレビュー、ね、実際にミーティングのところでですね、非常に時間かかってしまいますので、ここを重点的に行います。ただやりすぎちゃダメなんですね。こればっかりをね、1ヶ月間やってましたっていうと、それは時間かかりますので、現実的な数字を言いますと、やっても2日、やっても2日です。というか普通そんなにやりませんね。短時間で集中的に行います。やっても2日です。要は2日ぐらい前に資料は欲しいねっていう話ですね。はい、でミーティングです。まあ、ここがですね、インスペクションの中心的な作業でもあるんですが、その前に、ね、準備が十分にできていれば実はスムーズにいきます。 でミーティングの場におきまして何が行われるかというと、モデレーターさんですね、その議会を遂行するモデレーターさんによって今回のレビュー対象、進め方、時間配分、まあ、注意事項などなどですね、そちらを簡素に述べていただきて、記録係、この人たちね、記録係がちゃんと別の人がいて、ちゃんと記録します。兼任してしまいますと、記録するっていうのと発言が兼任してしまいますと、非常にこう後でね、記録ログってこう重要なログがあるんですが、これがなくなってしまう、欠落してしまう恐れがありますので、基本的には記録取る人は専任です。専任した方がいいと言われています。はい、であとインスペクターは、ね、基本的には問題の検出に努める、ね、改善点までは考えません。ひたすら問題点を挙げるだけです。でもしですね、議論、まあ、ちょっとした議論だったらしょうがないですね、全くしない機会じゃありませんね、そうならないんですが、仮にやったとしてもですね、議論は1分以内、逆にそこで1分以内で、ね、終わらない議論だったら、もうその場で終わり、それを持ち越してください、ね、別の会議でやってください。で記録係には何を記録するかというと、今こういうふうに指摘が上がりましたよだけを記録します。議論の内容はそこで記録しません、記録しません。そこで問題があったことだけを記録しておきます。そうしておくとね、後で見たときにちゃんとですね、その記録をもとにどう修正したかするかっていうのはまた別の場でゆっくりやってくださいということです。で最後ですね、モデレーターはミーティングが終わりましたらですね、それまでね、挙げられた要修正点、要はいろんな指摘が上がっていくんですが、その中で重要で重要でないっていう、まあ、一応その場で速攻で判断します。場合によっては持ち越し審議っていう形になります。そこをですね、最後チェックします。全員でこうでしたよねってチェックした後、もし追加等があればですね、なんかもっとそこでコメントするという形になります。やっぱり人間ですからね、機械的になかなかうまくいきませんので、もし予定時間超えそうになりましたらスパッとやめる、そういう勇気も必要です。長時間やるのは非常に非効率です。はい、でこれでですね、一応レビューそのものが終わりまして、皆さんの、ね、認識も統一されたんで、いつまで、ね、それを解決するかというのをその場で一応決めます。でそれをですね、アクションプランという形で、いつまでに何をするという予定表を決めていただいて、でそれまでに、ね、ちゃんとやりますよという形になります。これも全員に合意を得るのがポイントです。さて、ね、その議論が終わりまして、その後なんですが、あ、ごめんなさい、一つね、説明忘れてましたけど、ここの場でよく見てほしいんですが、4の説明ですね、制作者一回も発言でされてませんよね。このように制作者自身はですね、全然こうまずこのミーティングの場ではですね、何も、させてもらえません。ここがポイントです。第三者によるチェックを全員とやるっていうのがポイント、ね、それからここちょっと書いてないような気がするな、書いてないですね、失礼しました。使用書ですね、始まりましたら読み手ですね、読み手の人が読み上げます。ミーティングの場ではですね、それ制作者はひたすらこう黙って見てるだけなんですね。モデレーターから指示がない限りはずっと黙ってます。でひたすらですね、使用書は読み手という第三者の別の人がひたすら読みますということがポイントです。やはり第三者によって読み上げられることにより、自分も一人のインスペクターになれるんですね。そういう効果を狙っています。実際これは検証結果がありまして、やはりそれによってレビュー効果が上がるという実証データがあります。で無事レビューが終わりましたら、最後ね、修正をします。まあ、修正はですね、この課題ログに上がっている修正項目をですね、制作者がですね、基本的にそれを見てちゃんと修正します。で修正終わって終わりましたっていうだけじゃなくて、ちゃんとですね、検証者なる第三者がですね、あるいはまあモデレーターかもしれません、兼ねることが結構多いです。その人がそのミーティング内容をね、ちゃんとね、誤解をして修正しないかっていうチェックをします。ですからこの検証者もね、結構マメな人でないと成り立たなかったりするんですが、検証者っていう人をちゃんと立てた上で、ちゃんとねチェックするというところがポイントです。で終わった後はモデレーターに報告して、これでですね、一応大きなフェーズとしては終了となります。でここで終わってしまうと普通のレビューなんですね。そうでなくて、最後にこのインスペクションの最大特徴になりますが、7、原因分析ということで、今上がってきたね、これまで上がってきたレビューの指摘項目をちゃんと分析した上で、次へのね、開発の改善点としていくっていう分析を行います。でこうしてですね、出来上がったものを品質管理チーム、まあそういうのがあればですけどね、そちらの方に提出して、これこれこういうレビューをいついつ行って、こういう分析結果になりましたよっていうのでまとめていくと。というのが公式なレビューという形になります、ね、非常に厳格にルールが決まっているので、手順通りにやれば一応できると ただ疲れますね、結構疲れますが、本気でやると疲れるんですが、手順が決まってるんで、ある程度ね型にはまると非常に楽にできるようになってきますというところですね。なんかこれに共感を得たらですね、少しこう皆さんもね、本格的に書籍か何かで勉強していただきたいなと思います。それではですね、もう一つのレビュー技法をご紹介したいんですが、こちらはですね、サラサラといきたいと思います。というのはですね、ウォークスルーといいまして、インスペクションほど厳格じゃないんですね。今やってるような話をもう少しこう砕けた形でやってるんですが、ウォークスルーそのものもね、語源としましては、立ち稽古とか演劇とかセリフ読みとかなどなど、それをですね、同時に行ってやる舞台稽古という言葉からね、使われた言葉なんですが、そのままですね、コンピューターの中でレビューの代わりに使われるようになっています。実は誤解が生じてこういう言葉がね、一般化されちゃったらしいっていう話があるんですが、それは置いときましてね、今は日本、世界中を通しても実はレビューと言われているもので、やってる内容はほとんどがウォークスルーだと言われています。つまり、仲間内による、ね、検査である。でしかもですね、作った人が主体で、これレビューしてほしいんだけど、みんな集まってって集めてですね、でその作った人がガーッと読んでですね、指摘事項を挙げられたら、その人が全部チェックして、分かりました、じゃあ次回直してきますという形ね、こういうパターンのレビューっていうのはですね、これは非公式なウォークスルーと言われているレビューになります。でそのウォークスルーですね、なんか非公式っていうとあんまりいい印象ないかもしれませんが、もうちょっと目的が変わってくるんですね。基本的にはレビューする、その製品の欠陥を除去するという目的はあるにはあるんですが、どっちかというとチームメンバーの、ね、品質に対する意識合わせ、ね、自分はこんなの作ってこういうふうに、ね、チェックしてもらって、みんなで、ね、こう意見出し合ってくると、それによってです、ね、みんなの意識も上がってくると。それからみんなの、ね、教育、自分の作った仕様書を見せることによって、その部下たちとか、ね、後輩たちにこういうのも作ってやるんだよと、そうするとノウハウがちょっとずつ高まっていきますから、結局育成にもつながってくる OJD みたいな形ですね。それから結果的にはその時にね、その得た知識をもとにどんどん新しい仕様書を作りますから、その制作者の、ね、水準がこう上がっていくと、底上げの意味もある。で同じようなバグを防ぐ、そういう目的もあります。要は同じバグを2度もやるんですよね、なかなかそうやりませんね。レビューで自分で指摘しときながらね、気がついたら自分の同じことをやるっていうのはなかなかそういう人もいませんから、そういう同種の誤り防止っていうのも兼ねています。ですから、どっちかっていうとですね、その欠陥の作り込みを減らす、一番最初にね、ボロボロのやつをね、インスペクションしたら100が0になるかっていうんじゃないんですけど、ウォークスルーをやることを何回かやることによって、基本的にはですね、その欠陥の作り込み度合いがどんどん減っていくという形になります。だから組み合わせていくことによって高品質な、製品が作れるという形になります。でウォークスルーの特徴ですが、今ねざっとお話しましたんですけど、基本的には別に公式ログもね何もなくて、基本的には内容のね課題なんかもうぶつかったね問題、自分がこれ困ってんだけどっていう時によくねやったりします。でこれもですね、大人数集めてるのは非効率なんで数人で、で場合によってはですね、その仕様書をねこう延々と頭の中でシミュレートしながら、でこうやったらダメなんじゃないか、ああやったらダメじゃないかっていうのは、いう形で進めていきます。要はもらった瞬間に、ね、レビュー始まっちゃうようなパターンですね。で制作者自身が君と君と君ってね、この辺分かりそうだからちょっとおいでって形になります。そこがね、インスペクションと大きく違う点になります。でウォークスルーの実施手順ですが、これは細かくはねちょっといっぱい書いてますが、基本的には流れはですねインスペクションと大きく変わりません。ただ、主体が制作者になっていると、ね、主体が制作者になっていると、しかもレビューするときも、レビューポイントをあらかじめ教えておいてね、ここ困ってんだよという形で言うことが結構多いんじゃないかなという内容になります。でしかもですね、レビュー始まったら結構その場で議論もしていい傾向があります。もちろんインスペクションなりばりにですね指摘事項を挙げてさっと帰るというね、そういうクールなウォークスルーも秋にしもあらずですが、やはりねそこで議論を始めてしまう傾向が多いんですけど、そういう形になってしまうのもこのウォークスルーの特徴でもあります。実際のウォークスルーそのものね、効果っていうのは統計情報等がありませんのね、記録ログも取ってませんからありませんので、効果の方では実は定かでありません。インスペクションはちゃんとした記録を取っているので、どれほど効果があるかっていうのが分かってはいるんですが、ウォークスルーはそれほど効果的じゃないとは言い切れないんですね。データこそないんですけど、長年コンピューターのソフトウェア開発におきまして、ソフトウェア開発におきまして、このウォークスルー型のレビューというのがずっとやってきて、それなりに効果があるので、全くないわけじゃないのはもう皆さん経験で分かっていると思います。ですからあまりこう形式にこだわらずレビューするっていうのも重要ですし、もちろん形式的なレビューしてよりね高品質なものを作るっていうのも重要だって、そこをちょっと押さえてほしいと思います。でこちらで紹介している手順はちょっとインスペクション寄りの内容です。で レビューの、ね、ウォークスルーの手順としてはちょっと、ね、高級な分類に反ですが、もう少し軽い内容ですと、例えばですね、ねえねえねえねえねえって形で、ね、呼び出して、ここ今ちょっと分かんないんだけどっていう形でやる、アドホックレビュー、今ちょっとだけ読んですぐパッとそこで解決してしまうレビューとか、ピアレビューの中でも紹介されてますけど、ペアプログラミング、2人で交代しながら、ね、プログラミングするっていうのありますが、まあそれちょっと難しいかなと思うんですけど、そんな形 ですね、プログラム手伝ってもらうという形のもあります。いろんな形のレビューっていうね、なんか今ご紹介した2つだけでなく、さまざまな普段何気なくやってるのも全部実はレビューという形で定義づけることはできます。ただ公式な、いわゆるデータとして現れてくるのはこの唯一インスペクションだけということになります。他はね、統計取ってないってだけです。ただ効果がないってわけじゃないのは注意してください。はい、ということですね、技法とそれからね効果の説明といたしましたが、レビューでですね、これまで今お話聞いてきた中で、ね、まとめを兼ねてですね、レビューでやっちゃいけないこと、ね、まとめてちょっとなりました。効果的なレビューを実施するための、ね、ポイントとなりますので、ぜひ覚えてほしいなと思います。一つはですね、レビューでの指摘そのものをですね、個人の能力評価にする、そういうことやっちゃいけませんと。さっきも言いましたように、ね、後輩がね、大先輩に対して指摘するのって滅相もないとかですね、それからそれによってですね、君のボーナスを上げるとか、そういうことをやっちゃいけませんよと。そういうつまんない競争心を見ますと、レビューそのものがですね、まあ、いわゆるそこでこう人間関係いざこざがなって出てきてしまうのと、それからね、なんかレビューしているのが人になってしまう恐れがあるんですね。そうじゃないんですね。我々がレビューするものは何かというと、成果物、あくまでも出てきたものです。そちらをレビューするんであり、ね、特にここに書いてますけど、管理者を呼んでしまうと、ね、つい、まあ、物のね、評価なんか二度そっちでね、その人がいいこと言ったとか、その人ピッとね評価上がってしまうっていうのはやってしまいがちなんですが、そうならないようにしたいと思います。それからレビューでね議論するっていうのはこれやめときましょうと。インスペクションなんかそういうね、そういう場ではありません。したら指摘する場です。ただウォークスルーとかもうちょっとねラフな感じになってくると、そういうのもありかなというので、まあ原則ってわけじゃないんですが、基本的には議論は後回しです。それからこれもよくやってしまいがちなんですけど、レビューでね、なんでこんなことやってんだよ、お前作る仕様さんが見たらね、だってね、個人攻撃してしまう場もあるかと思うんですが、そういうことしちゃダメなんですね。そうすると1回か2回、まあ1回2回だとあれですけど、何回もそういうことをやられてきますと、レビュー恐怖症、なんか物出すと指摘されて、ね、怒られてしまうという形ですね、レビューそのものを否定してしまう傾向がありますので、そうならないようにしてほしいと思います。あとですね、レビューそのもの身近な仲間だけでやると観点固まってしまうので、場合によってはですね、全然関係ない人も選ぶっていうのは、これモデレーターの役割になりますが、そういうのもありですねっていう話です。最後ですね、FAQ ということで結構ページ数割いていますが、簡単にご紹介、全部で7項目あるんですけど、簡単に紹介しますと、ね、こうレビューこう仮に、ね、やろうとした時に問題が起きそうなネタをちょっと上げてます。実はこの元ネタになっているのはこちらですね、この2つの本、ソフトウェアインスペクションという本とピアレビューという本なんですが、この本を元にですね、ちょっとまとめ直したものです。他人の成果物をね、レビューを拒否する、要はレビューに参加することが嫌だというのいたらどうしたらというと、まあ、基本的にはね、それをちゃんと職務としなさいというのをちゃんと契約づけると。契約段階で君レビュー参加しないとクビだよぐらい、それぐらいで重要だというのをちゃんと説明してあげてください。ただ一方的に言うと、ダメダメなので、今回みたいなねレビューってこんな重要なんですよと、やり方があるんですよというのをちゃんとトレーニングした上でそのね説得してほしいと思います。ね、あとは急にはレビューが個人攻撃にならないようにっていう話なんですが、インスペクションの場においてもしそういう場がね続くようだったら、それモデレーターの技量不足です。モデレーターがボケーっとしている可能性が高いと、ちゃんとね制裁してあげるのが必要です、などなど。そんな形でね、導入やその他の場面のレビュー、ね、実際に起きそうな項目をちょっと上げてみましたので、そちらを後で見ておいてくださいということでですね、レビュー以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。質疑応答の時間があります。質問等ございますでしょうか。
ブラザー工業の佐々木と申しますが、ですね、インスペクションで少人数 4から6名って書いてあるんですけども、はい、実際にですね役割を見ると6名 1,2,3,4,5,6 ぴったしなんですけど、はい、重なっていいところと重なっていけないところ なんかさっき記録係は重ねちゃいけないとかでですね、そこら辺があって、
検証者とモデレーターは重なることがあります。っていうのは兼ねることが多いんですね。モデレーターできる人っていうのはかなりのチーム的なリーダーを占めてる人が多いので、検証する人もね一緒にやるっていうケースはあります。そうすると残り5名ですが、制作者、これはできるだけ場に参加してほしくないので、そういう意味では場にいるだけかもしれませんけど、その4の中に入ってしまうと。そうするとモデレーター、インスペクター、読み手、記録係ということで最低4と、モデレーター、インスペクター、読み手、記録係ということで最低4人になるはずです。制作者は基本的にはその頭に入ってません。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、
あちらでお願いします。
すいません、インスペクションのトレーニングなんですけれども、
はい、
これはやはりそういったトレーニング機関のトレーニングを受ける必要があるのか、もしくは先ほどご紹介になった参考文献の本などを読んで、各個人で、学習すればある程度身につくものなのか、そのあたりってどうでしょうか。
正直申しまして、まず日本っていう国においてこのレビューの講習会やってるところがほぼ皆無っていう現実なんですね。で私弊社でやってるレビューの講習会を受けてきましたけど、その先生は20年間うちの NEC、 オール NEC のさまざまなところでレビューの場に参加してっていう、いわゆるプロのコンサルの人だったんですけど、そういうところぐらいしか実はなかったりします。で時々ですね、こんな形でセサミの中の1項目でポッと現れてくる、こういう程度しかなかったりするんで、なかなかトレーニング受けるって言っても難しいんですが、本だけ読むのはあまりお勧めしません。やはり1回ちゃんと体験してみるっていうのが重要だと思います。一通りですね、公式レビューっていうのはどういう感じなのかっていうのを一通り流して体験すると、後でやっぱ本読んで非常に習得率が高くなると思うんで、1回は受けた方がいいと思います。もし何か見つけたら教えてほしいと思います。よろしいでしょうか。
他にご質問、そちらの方お願いします。
東芝の樋口と言います。インスペクションを一度勉強したことがあるんですけども、結局うまくいかなくて、そこの最大の原因というのが、インスペクションリーダーっていうのがかなり
モデレーターさん。
モデレーターですね。
はい、インスペクションリーダーっていう言葉は後からちょっと変わったらしくて、私今回は古い言葉でモデレーターって言葉を使ってますけど、はい、
このモデレーターの権限というのは非常にそのインスペクションの中では高くてですね、そのインスペクターっていうのをかなり強力に引っ張ってこれないと成立しないんですよね。
そうですね。
そうすると会社の組織の中でいうとかなりマネージャークラス の権限を持ってないとそこまでいかないんですね。ところが実際インスペクションをやろうとするとそこまでマネージャーの協力が得られないというところがあって、本来は
そうですね、さっきちょっと言ったマネージャーのボスなのかリーダーなのか
です
ね、
そこはすごく難しくてですね、
はい、その通りだと思います。
そこが実際日本の組織の中でインスペクションをやってるところではどういうふうな運営の仕方をしてるのか、かなり上司の方の理解がないとできないのかなという感じがしたんですよね。
そうですね。ちょっと聞いた話だけになってしまって恐縮なんですけど、基本的には日本っていうよりは会社レベルでまずその大きなこのインスペクションを導入しようっていう動きがないとやりにくいのは今おっしゃった通りだと思うんですね。じゃあどうするかというと、やはり最初はもう4人5人で最低限できるっていうのがありますから、その中で実績を作っていくってしかなくて、で今言った失敗したっていうのもありますけど、だんだん多分大きくなりすぎたんじゃないかなってちょっと気はするんですよね。で年を取りすぎてて変な言い方ですけど、マネージャーになっちゃってる。でそうじゃなくて、さっき言ったリーダーになりきれなかったんじゃないかなと、いわゆる管理職のボスになっちゃったんじゃないかなと、インスペクターじゃなくてモデレーターの人が、その結果失敗してんじゃないかなと今聞いた限りは思いますけど、で他の会社でどうしてるかって、ごめんなさいちょっと資料がないんで今即答できないんですが、そこの辺に何かあるんじゃないかなとは思いますけど、どうでしょうかね。
難しいですね。
難しいですね。ちょっとすいません、即答できなかったんですけど。
ありがとうございます。
はい、ただ今みたいにね、実はほとんど普及してないというのは本当です。いわゆるウォークスルー型のレビューを皆さんあれが普通のレビューだと思い込んでいるのが多いと思いますので、ぜひですね、今日学んだ、ね、人たちはそういう言葉がある、インスペクションって何ぞやっていうのを、ね、踏まえた上で、この手の本読んでいただくといいと思います。ただ私本屋でいろいろ探してきましたけど、レビューに関しての本ってほとんどなくて、この2冊ぐらいしかなかったりします。 っていうのが現状ですね。
他にご質問等はありますでしょうか。あ、じゃあ一番。
トヨタ自動車の中岡と申します。
はい、
非常に面白い、非常にインスペクション面白いと思ったんですが、ちょっと素人的な考えで申し訳ないんですけど、作成者が成果物に対しての作成者が、まあ、なるべく発言しない、またはミーティングに出ていない。
じゃあミーティングは出ますけど、頭数に数えないだけです。ああ
という
っていうのは、記録係の人が、ごめんなさい、ちゃんと説明してないんですけど、ね、短い時間なかったんで、はい、記録係の人が記録しますけど、はい、それが後で制作者見なきゃいけないので、実際には後ろでこう見てるんですね、何記録してるのかなと、
はい、で発言はあまりしないようにということもあったんですけど、まあ簡単なというか、ちょっと素人的な話なんですけど、作成者が、まあ、その第三者的にいて、成果物に対して、まあ、要するに議論とか評価が始まるわけですよね。で言っていくと、その議論の中で違うよ、そうじゃないよ、僕の思ってるのはとか、その成果物に何を誤解してるんだと、どうしてもそういうふうな場面を思い出すとかいうふうなことをちょっと想像してしまうんですけど、そういうことはないんでしょうか。そういう誤解をされる表現、例えば表現自体がその成果物の出来が悪いとか、そういうことになるということでしょうか。
そこはですね、まずその通りなんですね。まずそういう誤解を招く第三者に読んでもらうことにより、文章の論理的矛盾や、いわゆる誤解ですよね、そこが指摘されるっていうのが一つと、それで分かる、客観的にも分かると。でその結果、まあ、自分で実はそうでなかったって書いてるつもりでもそうでないっていうのもあるんですが、実際にはその場で発言するとインスペクションとしては成り立たないので、モデレーターが制裁します。黙ってろって感じで、今言うなと、もし何かあったらモデレーターの裁量で今ちょっと喋っていいよっていう形でちょっとだけ喋らせるとか、そんな形でやらないと時間ばっかりかかるっていう形で進めていくのが、このインスペクションのやり方になっていくんですね。でそれを踏まえた上で今の話をすると、多分そうはならないようにモデレーターがちゃんと運んでるはずです。
わかりました、はい、ありがとうございます。
そうなっちゃうと普通のなんだ単に討論会になってしまうんで
、まだ時間ありますけど、他にご質問ありますでしょうか。じゃあとりあえずこれでおしまいという形で、
ありがとうございます。
ということで、石井さんの講義は以上で終わりにいたします。